皆さんは12年に一度馬年に執り行われる三船祭りをご存知でしょうか。三船祭りは鹿島神宮最大の祭典、湖上で繰り広げられる一大絵巻は圧巻で、見る人の心に感動を与えることでしょう。このコーナーでは2026年9月に迎える三船祭りの魅力や見どころをご紹介していきます。鹿島神宮へはご案内は水井美沙です。さあ、いよいよ10回目の放送になりました。今月は鹿島神宮文化研究所所長の大津先生にお話を伺っていきます。大津先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
昨年の10月から三船祭りに向けて様々なお話を伺ってまいりました。目から鱗の発見がたくさんありまして、多くの学びをさせていただいたんですが、さあ今月はいよいよその学びの集大成ということになります。三船祭りには船が欠かせません。そもそもなぜ船なのかというところから今日は質問させていただこうと思います。
はい、10回目ともなると最初から核心に迫るご質問ですね
そうですね
はい、これまでも触れてきましたが、三船祭りは常陸国風土記に記された鹿島の狼様に船を奉納するという記事を原点にしていると考えています。
はい、
三船祭りの究極の目的は、日本中の多くの皆様に鹿島の狼様のお力を感じていただき、お一人お一人が幸せになっていただくことを目的としていると私は考えています。その目的を達成するためには、この水に囲まれた鹿島の環境の中で狼様ご自身が広い空間にお出ましになり、そのお力をお示しになる必要があって、それには船の使用が不可欠だったのではないかと考えています。しかも鹿島神宮の目の前に広がる広大なその内海ですね、
はい、
は古くから交通の要衝でもありますし、また多くの神々とつながる神の内海とも呼ばれている神聖な場所でしたので、
はい、
とても大切な場所なんですね、
うん、
でさらに対岸には共に日本という国の秩序を築いた香取の狼である普通主の狼様が祀る香取神宮も鎮座されています。
そうですよね、はい、船でなければならない理由がここにあったわけですね、
はい、
しかも鹿島の前には古代から神の内海と呼ばれた広大な内海が広がっている。これは舞台としても最高であり特別ですね。
そうですよね、
うん、
この内海を舞台に古代神話を思わせる祭典を行うということは、鹿島の狼様のお望みであり、
はい、
またそれを支える神職や氏子の皆さん、地域の皆様にとってもまさに誇りとなる祭りであったのではないかというふうに思いますね。
はい、そうですね。ではその神様がお乗りになる船ですけれども、
はい、
神様の船とはどのような船だったのか、
はい、
そしてその船は時代によってこう変わってきてるのか、そのあたりはいかがでしょうか。
はい、古代の神話には雨の鳥船とか、
はい、
雨の岩船など神様が移動される際の特別な乗り物と言われている船がいくつか登場します。
はい、
で常陸国風土記には長さ2畳余りの船3隻を献上したというふうに記されているんですね。
はい、
長さ2畳っていうのは現在の表現でいうと約6メートルくらいの長さっていうことになります。
2畳はおよそ6メートル、
はい、
6メートルのこう丸木船っていうんですか、はい、木でできた船、
はい、
古代としてはその時代としてはかなりの大型船になりませんか。
そうなんですよね、
うん、
6メートル級の丸木船っていうのは古代でも大きな部類で、
はい、
大人ですと3人ほどが乗って、
うん、
儀式なども行えるほどの立派な船で、川だけではなく沿岸の海にも出られる規模だったと考えられています。
はい、
でまた以前に紹介しましたが、鹿島神宮についての中世の記録である謝礼伝記には、館を作り、神輿を乗せ、 色とりどりの布で船を飾ったっていうふうにありまして、
はい、
当時もかなり華やかな格式の高い船であったことが伺えますね。
そうですね、その時代からもこう色とりどりの布で船を飾っていたっていう、なんかこう非常に神様を大事にする気持ちと、
はい、
あと皆さんのこう高揚しているね、はい、気持ちが伺えるような感じがしますけれども、
はい、
今で言えば神様専用の御座船ということですよね。
まさにその通りですね。時代に合わせて形は変わっていますが、
はい、
神様をお乗せする船という本質は変わっていません。
うん、
明治3年の再興以降は、昭和53年までは奉納された漁船を2隻並べて台座を組んで、館を作って神輿を鎮座させるという双胴船という形をとっていました。
はい、
平成以降の3回は大型の台船を用いて、特に先週には竜と竜の頭の形の飾りをつけて実施するようになりましたね。
はい、そうですね、はい、私も多分記憶としてはこの平成以降の御船祭りなので、
はいはい、
非常に立派でこの竜の頭の飾りがね、
はいはい、
見事で、
はい、
これ作るのもとても大変だろうなという気持ちで、はい、いつも拝見させていただいておりました。
はい、
それでは最後にこの番組をお聞きの皆様へ改めて御船祭りについて先生から一番伝えたいことをお話しいただきたいと思います。
はい、私は神職ではありませんので、このようなことを私の方から申し上げる立場ではないのかなというふうにも思うんですが、御船祭りは神話の世界でも特別なお働きをされた鹿島の狼様、つまり竹三日土の狼様が鹿島神宮の本殿からお出ましになって、門前町でのご人口にとどまらず、陸上渡御、水上渡御を経て広い空間を移動されます。それは日本の全国の皆様にその偉大なお力を分けてくださるお祭りだと感じています。鹿島にお住まいの皆様にとってはまさに我らが誇りと呼べるお祭りだと思いますね。で、近くで拝見しておりますと、現在準備で氏子の皆様、数計者の皆様で準備に関わる多くの方々、そして神宮の職員の皆様が持てる力を尽くして御船祭りの成功に向けて奔走されています。祭りに参加される方はもちろんなんですが、見学される方もぜひ神様と共にいるという、
うん、
この御船祭りの雰囲気を肌で感じていただき、ご苦労の多いであろう日々の生活を前向きに生きる力にしてほしいと、そういうふうなお祭りになっていただけるとありがたいなというふうに感じています。
はい、そうですね、本当に鹿島の神様がこう広い空間に移動されて、なかなか神様の近くに自分たちが行くっていうことがね、はい、できない中で、
はい、
この鹿島神宮を出られて近くに感じることができる、
はい、
そんな御船祭り、今から非常に楽しみにしたいなと思っております。
はい、
この鹿島に生まれ、そしてこの年までね、ここで生きてきましたけれども、改めて鹿島神宮の神様の偉大さ感じることができました。そして本当に誇りだなということを、この先生とともに文化研究所のまた林先生にもご出演いただきながら、
はい、
10回にわたるお話で改めて御船祭りがこの地域の誇りであるということがよくわかりました。放送にお手伝いいただきましたお二方の先生に心から感謝申し上げたいと思います。はい、皆さんもこの放送は FM 鹿島のホームページでアーカイブで聞き直すことができるようになっておりますので ね、
はい、
改めて御船祭りまでにまた1回目から聞き直して勉強していただいて、
はい、
そして当日を一緒にお迎えいただければ嬉しいなと思います。鹿島神宮文化研究所所長の大津先生にお話をいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
鹿島神宮アワー、このコーナーは鹿島神宮の提供でお送りしました。ご案内は水井美沙でした。 それではまた。